はい、こんにちは、荒垣です。今回もまた音声でお伝えしたいと思います。今回お伝えするのはクレームや返金請求されないようにする方法ということでお伝えしたいと思います。いきなりですけれども、あなたはクレームをされたりですね、それから返金請求されたことはありますでしょうか。私はですね、この12年間のうちで一度だけありました。で、具体的にどういうふうに、まあ、そういう状態になったかというと、ある商品サービスを販売して、実際にその商品サービスを、まあ、提供している途中ですね、まあ、ある期間にわたって提供するもんだったんですけれども、1回目かな2回目ぐらいに、思っていたものと違うと。で、自分が考えてたものはこういうことだけども、それと違うから返金してほしいというような内容でした。でもちろん、まあ返金請求に対して対応はしたんですけれども、まあね、せっかくご縁があって私の商品サービスを買っていただいた方に対して、こうなんかあまり悪くは言いたくないんですけれども、ものすごくこう依存的な考え方の方で、でまあ欲しいのはノウハウというようなことで、まあそのノウハウを求めていたようですけれども、私自身もちろんノウハウもお伝えしますが、そのノウハウを使うための考え方とかですね、そういったものをお伝えした中で、ノウハウというものをお伝えするということを常にやっているので、その方はもういきなりそんな、めんどくさいことはいいから、とにかくノウハウを教えてくれよと、そういう感じだったので、これはまあどこまで行っても、その、なんて言うんだろう、お互いの、ま、なんだろう、合致するところはないなと思って返金請求に対応したんですけれども、このようなね、ことって多分、多かれ少なかれあなたの商品サービスでも起こってる可能性があると思います。で、このようなミスマッチというかですね、それを防ぐには、もう一つだけしか、考え方はないと思うんですけど、これは、私のメンターである、中村仁先生から教えてもらった、ことなんですけれども、それは何かというとですね、事前期待のコントロールというものをするということです。お客様っていうのは商品サービスを買う前、それから買った直後にわたってですね、あなたに対しての、いろいろなこう期待があるわけですね。期待があるからこそお金を払うわけじゃないですか。それをですね、期待のまま終わらせるのではなく、あらかじめコントロールするということです。具体的にじゃあどうするかというとですね、例えば先ほどの例でいくと、僕の商品サービス、販売した商品サービスっていうのは、ノウハウだけ提供ではなくて、ノウハウももちろん伝えるんだけども、その基礎となる考え方とか、そういったものをきちっと構築した上でノウハウをやっていただくというような形でした。ただそれはきちっと伝わってなかったので、もう早くいきなりノウハウくれよと、そういう、まあ、僕の場合はミスマッチになったわけですね。ですから、もう事前にですね、そのようなことをしっかりと伝えておくと。あなたの商品サービスがどのようなものか、私には今見えないんですけれども、お客様が事前に疑問を持つこと、それから期待すること、そういったものをすべて最初で説明してあげるということです。で、そのためには、実際あなたの商品サービスに対する期待だとか疑問というものをあらかじめ把握する必要があると思うんですけど、これはぜひやっていただきたいと思うんですね。というのは、このプロセスをやることで、あなたが気づいていないお客様の例えば不安だったり、それから、期待だったり、そういったものがわかるようになります。で、具体的にじゃあどうやってそういったものを調べるかというと、もうこれはもうズバリですね。お客様に聞いてみる。これが一番です。でもお客様いない、まだリリースしてないんでお客様いないよとか、それからお客様が、まだそういったものをクレームとか寄せられてないよ、だからわかんないよという場合はですね、これできるだけですね、そういった見込み客に事前に見ていただくこと大事ですね。その商品サービスをですね。で、それであなただったらどういうふうに感じますかみたいな感じで、インタビューしてリサーチすると。これだけでも随分変わります。こうやって事前にその問題になる点をですね、潰しておいて、先に説明をしておく。で、そうするとですね、やはりミスマッチっていうのはかなり減るんですね。実際僕も、その返金請求された以降ですね、一回も返金請求とかクレームっていうのはなかったんですけれども、 もちろんですね、その商品サービスに関してでなく常日頃から、まあ、例えばブログをやってたりホームページだったり、そういった SNS だったりですね、そういったもので逐一あなたの考え方というものを伝えるということはもちろん大切です。これ実はね、意外とやってない方すごい多いんですよね。なんだろう、上から目線になって感じられちゃうんじゃないかとか、まあいろいろこう気にしてですね、やらない方多いんですけども、そんなことはないです。常日頃からもうこれ以上はやると、その少しくどいかなっていうぐらいやってもお客様って実は見てないことが多いです。ですから、お客様のそういった、目にするものにですね、常にあなたの考え方とかですね、商品サービスに対するこう姿勢だとかっていうものを、きちんと示してあげる。これすごい 大切です。で、話に戻りますけれども、もう何年も前の話なんでちょっとあれなんですけど、その返金請求された時の僕の気持ちですね。すごいショックでした。もうものすごくショックで、今だから言えるんですけど、そのクレームプラスその返金請求をこう面と向かってやれた時に、ちょっと震えましたね。本当に震えました。その震えって何だったんだろうなと思うと、期待に応えられなかった自分に対するその何だろう不甲斐なさを感じてたり、あとそのせっかく入ったお金が出ていくっていうようなことも嫌だったし、それからまあどうやったらこれ切り抜けられるんだろうみたいな変なことを考えたりですね、まあいろんな感情が入り乱れてそういうことを何だろう震えてしまったんですけれども、ぜひですね、あなたにはそんなことにはなってほしくないので、今日お伝えしたことをぜひすぐにですねやっていただければなと思っております。はい、今回は、クレームや返金請求されないようにするための方法についてお伝えしました。シンプルなことなのでぜひ実行していただければと思います。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。